聖書を拝読いたします。今朝今夕与えられた箇所はマタイによる福音書3章1節から12節を拝読いたします。その頃洗礼者ヨハネが現れて、イザヤの荒野で述べ伝え、悔い改めよ。天の、これは預言者イザヤによってこう言われている人のことである、人である。あなたで先に進む、その道筋をまっすぐにせよにと、ヨハネはラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べ物としていた。そこでエルサレムとユダヤの全土から、またヨルダン川沿いの地方一帯から人々がヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼から洗礼を受けた。ヨハネはファリサイ派やサドカイ派の人々が大勢バプテスマを洗礼を受けに来たのを見てこう言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい身を結べ。我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな。言っておくが、神はこんな石からでもアブラハムの子たちを作り出すことができになるとなる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。そして手を身に持って脱穀場で隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻から殻を消えることのない火で焼き払われる。以上です。では、獅子戸久子牧師より天の国は近づいたと題してメッセージをいただきます。
ただいまヨハネによる福音書3章1節から12節をお聞きしました。1節2節をもう一度読みします。その頃洗礼者ヨハネが現れて、ユダヤの荒野で述べ伝え、悔い改めよ、天の国は近づいたと言った。マタイによる福音書1章2章において、私たちはクリスマスの物語を聞きました。天使によってその誕生を告げられ、マリアから生まれ、マリアとヨセフのもとで育てられることになった幼子イエス様、ガリラヤの田舎町ナザレでお育ちになったというところまで私たちは知っています。けれどもどうでしょう、マタイによる福音書はその頃という言葉でいきなり約30年後の時代に話を持っていきます。しばらくの空白期間を経て、今や新しいことが始まろうとしています。何が起ころうとしているのでしょうか。それを知ろうとする人たちにマタイが示すのはヨハネという人物です。一体ヨハネとは誰なのでしょうか。マタイは一言で洗礼者だと説明しています。洗礼を授ける人、それでエルサレムとユダヤ全土から、またヨルダン川沿いの地方一帯から、ファリサイ派やサドカイ派の人々も含めて多くの人がやってきて、ヨルダン川で彼から洗礼を受けたのでした。けれどもヨハネはただ洗礼だけを授けたのではなく、教えを述べ伝えていました。そのことがヨハネを特別な人にしています。でヨハネが現れたユダヤの荒れ野と呼ばれているこのところには、ヨハネだけではなく他にもヨハネと似た考え方をして他の人と離れて禁欲生活をしていた人たちがいました。エッセネ派と がクムラン集団の人々です。ヨハネはこの人たちの一員だったと考える人もいます。でけれどもマタイが紹介するのは他の人ではなくヨハネの言葉だけです。ヨハネが特別な言葉を語ったからです。こう叫びました。悔い改めよ、天の国は近づいた。で私たちはこの夕べ聖書を通して約2000年前ユダヤのアレノで洗礼者と呼ばれるヨハネが語った言葉を聞いています。この言葉を通して神はどのような御心を私たちに告げてくださっているのでしょうか。天の国と呼ばれるのは神の国のことです。マタイによる福音書は神という言葉をそのまま使うことを恐れまた尊敬の思いから神と言わず同じ意味で天という言葉を使います。そして国は国土や領民というよりも王の支配そのものを表します。つまり天の国は近づいたというのは神の王としてのご支配が近づいた、王なるお方すなわち救い主メシアがすぐ近くまで来ている、そういう意味になります。そしてそのメシアがイエス・キリストであることを私たちは知っています。クリスマスを待つアドベントの季節を過ごしている私たちにとってこのメシア救い主がすぐ近くに来ているというこのヨハネのメッセージは遠い昔のものではありません。今まさにこの時私たちはヨハネから悔い改めよ、天の国は近づいたと語りかけられているのだと思います。救い主が今そこに来ている、悔い改めるようにと聞かされる私たちはどのように歩んだらよいのでしょうか。救い主がおいでになる理由というものを知り、その方をお迎えするのにふさわしい在り方、ヨハネはそれを悔い改めと言いますが、それをするということが求められているのではないでしょうか。ヨハネは今こそやってくる天の国、神のご支配、また救い主の到来について8節のところで差し迫った神の怒りという言葉を使って7節ですね、表しています。差し迫った神の怒りを免れるとというふうに、まず神の怒りという言葉を使うわけです。救い主が地を裁くためにおいでになるというのです。さらにまた12節には手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし麦を集めて蔵に入れ殻を消えることのない火で焼き払われる。11節には聖霊と火であなたたちに洗礼をバプテスマ洗礼をお授けになるという、聖霊と火また、麦と殻を分けて殻を火で焼き払われるという、信じるものと信じないものとを分けて裁きがもたらされるということが表されています。つまりヨハネはあなたたちは裁きをなさる救い主の前に立たなくてはならないのだ、だから悔い改めよというふうに続けたのです。この夕べ私たちはこのようなメッセージをどのように受け止めたらよいでしょうか。悔い改めというふうに聞きますと悪かった行いを反省して心がけを変える といった意味に受け取られがちです。でけれども聖書における悔い改めはその人が新しい人になるような方向転換というものを意味します。徹底的な変化をもたらすのが聖書的な悔い改めです。自分の努力や決心また決意によってなされるものではなく、むしろその人に神ご自身が強く働きかけて聖霊のお導きによって新しい誕生再生をもたらしてくださるものです。でヨハネが人々に求めたのもそういう徹底した悔い改めでした。その切迫感を表す言葉が10節になります。10節には斧はすでに木の根元に置かれている、そういう言葉です。今にも振り下ろされそうな斧を近くに知っていながら何の悔い改めもなくただ過ごしている木、すなわち人々の姿を表しています。ユダヤの人々は裁くためにおいでになる救い主の到来を悔い改めをもって待つということを忘れていました。ヨハネの言葉で言えば差し迫った神の怒りを免れられるとなんとなく考えていたのです。そういう中でヨハネは悔い改めて天の国神のご支配を待とうと、悔い改めをもってメシアのおいでを待とうというふうに呼びかけました。私たちも同じ呼びかけを聞いています。でこのヨハネの姿を預言者イザヤはかつて預言していたのだというふうにマタイは言います。それが3節のところですが、これは預言者イザヤによってこう言われている人である。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。イザヤがこういうふうに語ったその言葉がまさに洗礼者ヨハネにおいて実現したというふうにマタイは語ります。救い主イエス・キリストの誕生もまたそれを人々に告げた預言者たちも、預言者たちの語った言葉、そしてこのヨハネが救い主イエス・キリストが到来するというふうに告げたその言葉も、またヨハネの活動それ自体も偶然たまたま起こったものではなく、神によって準備されていた神の出来事だというふうに伝えようとしています。私たちはアドベントの第3週を歩み出し、今日この言葉を聞いています。悔い改めて生きるとはどういうことなのでしょうか。洗礼者の言葉を聞いて彼のもとに集まっていった人々の姿を通して見てみたいと思うのです。4節を見ますと、ヨハネはラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べ物としていたというふうにあります。まず人々が見たのは異様な人の姿でした。このラクダの毛衣も腰に革の帯といういでたち、また人々から離れて荒れ野でイナゴと野蜜を食べ物とするというヨハネの生活というのは、イザヤよりもっと前、紀元前9世紀の偉大な預言者エリアと同じ姿でした。人々は自分たちとあまりに違うこのヨハネの姿を見て、すぐにここで語っている人物がエリアと同じ働きをするということに気づいたのです。エリアもまた贅沢三昧の生活をし、神に背く罪を重ねていた当時の人々に悔い改めを迫り、また神の裁きを伝えました。その激しさはすべてを焼き尽くす火のようでした。時代は変わり、 この時人々はユダヤ全土から洗礼者ヨハネのいる荒野へと続々と集まってきています。そして罪を告白し洗礼を授けられたと言われます。で、これは火の預言者というふうに言われるエリアと違うところです。ヨハネは水による清めを人々に促し、完全な方向転換をもって神の国の到来、救い主の到来を待つように進めます。で、けれどもヨハネもエリアと同じく神の裁きを人々に伝えたのでした。で、集まってきた人々の中にファリサイ派やサドカイ派の人々がいたというふうに7節に記されます。で、聖書に何度も登場するこの人たちはユダヤ教の社会の中で尊敬され一目置かれています。他の人とは違う敬虔さ、信仰深さを持っていると考えられていたからです。ファリサイ派の人々は特にそうでした。またサドカイ派の人々もユダヤ社会の上流階級、祭司の家柄の人たちで、礼拝において重要な役割を果たす人たちでした。で、彼らがなぜ大勢ヨハネのもとにやってきたのか、ここには直接は語られていません。7節にヨハネはファリサイ派やサドカイ派の人々が大勢バプテスマ洗礼を受けに来たのを見てこう言ったあります。でもおそらく自分たちの影響下にいた一般民衆、いろんな多くの人々が自分たちの元を離れて、みんなヨハネの言葉と活動に惹かれて荒れ野に出て行ってしまい、今まで保ってきた地位が保てなくなるのを恐れたのではないかと考える人もいます。で、7節にはマムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのかという大変厳しいヨハネの言葉が記されています。砂漠の乾燥地帯で草や干木に火が起こると、その中に隠れていたマムシが火に追われて出てくるのだそうです。で、ファリサイ派サドカイ派の人々はそういうマムシの子らに例えられていて、今や裁きの火に耐えられずに隠れていた暗闇から出てきたのではないかとヨハネは激しく糾弾しています。で、このことは信仰者として、また教会の交わりの中に生きる私たちにもまた語りかけられています。私たちが悔い改めよとの御言葉に心揺り動かされることなく、救いに預かることを当たり前のように考え、安心しきって怠惰になるようなことが起こるとき、もう一度差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのかというヨハネの言葉を聞き、厳しい義なる神のお姿を思い起こす必要があるのだろうというふうに思います。ファリサイ派またサドカイ派の人々はこう考えていました。私たちはアブラハムの子孫なのだ、この揺るぎない血統の上に神の選びに預かっているのだ。そして彼らは大いなる安心感を持ってその中を生きていました。自分たちがどんな歩みをしようとも、イスラエルの民、神に選ばれた民であるのだから、どこまでも安泰だ。神は我らを無条件に愛しておられるのだから大丈夫なのだ。ヨハネはこの緩んだ糸のような、曲がりくねった道のような人々の在り方を否定しています。そして9節のところで、我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな、言っておくが、神はこんな石からでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになると厳しい言葉を語ります。アブラハムの子孫だという特権意識を捨てて、へりくだって悔い改めるように。で、さらにヨハネは 8節のところでは、悔い改めにふさわしい実を結べという言葉も語っています。悔い改めには実りが伴うということを伝えるのです。最近失敗をした芸能人の会見について、その内容を批判するニュースが流れていました。当事者もまた質問する人たちも、一体何が悪く何が悪くないのかわからないでいるようなおかしな会見が行われていました。でもそれはある意味で当たり前のことかもしれません。悔い改めは神のおられない世界では成り立たないものではないでしょうか。神なき世界では罪がわからないし、罪の許しもわからないからです。神のおられないところでは、悔い改めを志すということも、悔い改めの身としての新しい生き方も、それを歩むことはできないからです。私たちはいつも十字架の主、救い主イエス・キリストのお姿を聖書を通して見つめるように招かれています。私たちの罪は、御子が十字架のお苦しみを耐え忍び、死んでくださらなくては解決しないほどのものであるということを思い起こします。そして決して気休めではない大きな許しが私たちに与えられています。あなたのために命を捧げてくださった方がいる。その方のゆえに私たちは御言葉を聞きます。あなたの罪は許された、これからはもう罪を犯さないように。神なき世界では決して聞くことのできない言葉を私たちは与えられています。私たちは罪の許しを信じて洗礼を授けられます。で、その際水が用いられますが、ヨハネも水で洗礼を授けましたけれども、ヨハネは自分より優れた方がやってきて聖霊と火で洗礼をお授けになるというふうにも語りました。11節のところです。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水でバプテスマ洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマ洗礼をお授けになる。水のバプテスマ、水による洗い、ヨハネのバプテスマというふうに言われる水とは異なって、聖霊と火のバプテスマで、この聖霊と火という言葉は旧約聖書の時代から滅ぼし尽くす、燃やして滅ぼすという意味を持っています。聖霊が働いて神の力が火のようにすべてを燃やして滅ぼしてしまう、火のように働いて私たちの罪の姿をことごとく滅ぼします。そして罪の姿と全く違う新しい体をもたらしてくださる。おいでになる救い主はそういうふうにして聖霊と火であなたたちにバプテスマ洗礼をお授けになる。ヨハネは私たちの罪の問題を完全に解決する聖霊と火でバプテスマ洗礼をお授けになる方のことを伝えています。ヨハネ自身の水のバプテスマは人々を悔い改めへと招くのに一つの大きな役割を果たしました。当時の人々もそうでしたが、私たちも救い主の到来を前にしてもう一度自らの在り方を吟味し、悔い改めを持ってこの時を過ごすよう招かれています。来たるべき救い主イエス様が聖霊と火によってバプテスマをお授けになり、それによって私たちの罪を許し、全く新しい存在へと導いてくださる、その恵みのうちに 行きたいというふうに願います。ヨハネは救い主到来を人々に告げ、悔い改めを迫り、またこの方が私たち一人一人を新しく作り変えてくださる本当に特別な救い主であるということを知らせました。私たちもまたこのヨハネと同じく、身近な人たちに、また遠くの人たちに悔い改めを促し、また救い主による贖いの恵みを伝える使者として用いていただけるのではないでしょうか。マタイはかつてイザヤが語った言葉をヨハネの姿に重ねて、ヨハネのことを荒れ野で叫ぶ者の声がする、荒れ野で叫ぶ者の声だというふうに語りました。私たちも今この時、荒れ野のようなこの世界において、荒れ野で叫ぶ者の声となることを求められているのではないかというふうに思います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、アドベントの第3週の日曜日をこのように過ごし、由礼拝をお捧げする幸いに預からせていただき、感謝申し上げます。主日礼拝、また CS のクリスマス礼拝と、礼拝から礼拝へとこの日を過ごすことをお許しいただき、感謝申し上げます。また洗礼者ヨハネが荒れ野で語った言葉を聞き、またイエス・キリストの到来を待つこの季節に御言葉に聞くことを許されて感謝いたします。どうか私たちの罪をすべて許してくださる主イエス・キリストの到来をともどもに待つことが許されますように、また許されたとの御言葉を聞くゆえに、悔い改めを持ってこの時過ごすことを許されますようにお願いいたします。すべての罪をあがなうために来てくださった救い主イエス・キリストの恵みを心から感謝申し上げます。私たちのすべての罪がその主によって許され、新しい命が与えられていますことを感謝いたします。どうかここからまた歩みを始めることが許されますようにお願いいたします。荒れ野のような世界の中で、多くの人が困難な状況に置かれ、また私たちも不安と恐れを持ちながらの歩みを続けています。どうか御言葉の慰めが与えられますように、聖霊のお導きによって私たちの心を変えてくださいますようにお願いいたします。礼拝から離れておられる方たちをどうかあなたが捉えてくださいますようにお願いいたします。主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。